QIC。
こちらは鹿児島県鹿児島市からいただきました。52歳 DTP やってます。ラジオネームカツン、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんにちは。赤紙メールが届いたのにまだレスポンスをしておりませんです。すみません、しばしお待ちください。大丈夫ですよ、大丈夫ですいつでもどうぞ。コロナウイルス騒動の影響が我が家にも来ました。3月6日現在、鹿児島では感染者の報告がありませんが、先月より軒並みイベントが中止延期となりました。結婚式でさえ延期。はあ、これ思うんですけど、結婚式はまあまあ、しょうがないとは言いませんけれど、葬式はどうするんですかね、これね。葬式。葬式は、ちょっとコロナの関係でやめさせていただきますって、喪主が言う分には構わないけど、葬儀屋の側で、うちはできませんとかって言えないでしょ、多分。これ。どうする、まあいいや。さらに、いくつかの文化教室も休校となっており、スポーツクラブも休むとか、おかげでフリーランサーの妻の仕事がほぼなくなりました。妻は僕の扶養家族に入っておりません。まあそれだけの稼ぎがあるわけですが、この2月はいつもの3分の1、3月に至ってはほぼゼロの見通し。僕もライブの予定があったものの中止と延期ですと。で、僕は勤め人なのでまだいいんですが、妻の収入が減るのはかなりの痛手です。他にフリーランスで働いている人たちはどうしようもない状態です。給与所得者には企業へ助成金という形で何とかしようということになっているようですが、フリーランサーへは国が保証するから金を借りろという、まあね、この最初そういう話になるというとんでもない施策をしようとしています。フリーランスの人はそう簡単に借金ができない現状を知らないんでしょうか。3月4月は入学や就職、人事異動などで何かと人の移動とお金が必要なのにどうするんでしょうか。無策、無能な連中が政府にいるとこんなことになるよというのが多くの人に分かってもらえればいいんですけどね、ということでいただきました。まあ、騒ぐことによって、偉いことだよっていうふうにこう、触れ回って、何かをちょっとこう、書き換えたいんでしょう。で、書き換えるには、二つ、大きなものがあるんですけど、例えば現行法でその大ピンチですって言った時に、大ピンチですって国が言える法律っていうのがいくつかあるんですよ。で、それは例えば警察の法律であるとか、その災害の時の法律であるとか、例えばその伝染病が流行ってる時の法律であるとかっていうのがこう決まってるわけですよ。で、それは限定された、さあ大変だ、緊急事態だっていうのをこう宣言できるための、その非常に限定された法律があって、で、これを運用することによって、その非常事態をこう回避するということが、まあ国には許されておるんですね。で、ところが今の安倍政権はそれを使わずに違うことをやろうとしていて、で、これは何かというと憲法の方をいじりたいと。で、憲法をいじるとどういうことが起きるかというと、内閣、要するに内閣ですね、大臣だけですね、大臣が揃って、おい、大変だよな、非常事態だよな、よし、宣言しようというと、これ国会を通さずに非常事態が宣言できて、いろんなことを勝手に決めることができるようになるんですよ。で、それの、勝手に決めるっていうやつが、その条文が基本的なものができていまして、これが何なのかというと、非常に面白いですね。災害、など、災害等っていう、等っていうのがつくんですよ。わかります？等っていう。ね。これ、等っていうことは、災害だけじゃなくて他のものも含むっていうことになってくるじゃないですか。で、その等に何が含まれるかなんて何も書いてないんですよ。で、だって今これ起きてることは、これ、例えば今、このコロナウイルスがこう、蔓延していますっていうやつが、これ災害かどうかわかんないですよね。なんか嫌なことであることは間違いないかもしれないけど、災害ではないと思うんですよ。でもこれやっぱり災害だと思うんだっていうふうに安倍晋三が言っちゃって、その周りの内閣がそうだそうだって言っちゃうと、これ非常事態を宣言できちゃって、でしかもそれはいろんな法律を全部国会を通さずに内閣が勝手に決めて、で非常に長期間それをいろいろいじることができちゃうという、なんかフリーハンドでいろんなことを決めちゃう、うちでの小槌を上げちゃうようなもんなんですよ。うちでの小槌だったらこうお宝がいっぱい出てくるからいいんですけど、その出てくるお宝は内閣の皆さんのその仲間だけにとって楽しいうちでの小槌であって、国民にとってはとんでもない最悪を与える災いにしかならない可能性が 高いわけですよ。で、だからそういったことを考えると、なんだかなっていうふうに思っちゃうですね。でも、まあ、さすがにこの、今この状況の中で、もうちょっとダメよって思ってる人は、本当増えてますよ。で、その自民党の中にも、あ、これじゃあもうダメだよね。もう一度安倍ちゃんにはもう変わってもらわなきゃダメだよっていう流れができつつあるし、マスコミの一部論調としても、もうあの次の総理大臣の最有力候補で石破茂って名前がもうなんか出てきたりするっていうのが、もうこれはあの、もう安倍内閣そろそろ危ないっていうことをもう如実に物語ってるサインだと私は見てるんですけど、まあそう、どうなるかと。もう一ついきます。こちらはアメリカはカリフォルニア州サクラメントからいただきましたラジオネームカカポ。
ありがとうございます。
ドラッグストアを3軒回りました。こちらでもトイレットペーパーはありません。アメリカでも、あら、もちろんマスクもありません。ペーパータオルも品薄状態。さらに医療用の手袋も1軒に2箱あっただけで私が買い占めました。
買い占めちゃったか。
生理用ナプキン、タンポン、おしめはあります。日本初の、買い占め騒動はアメリカご当地にも上陸しました。ニュース番組は報道しますがあっさりしたものでどうやらパニックにならんように配慮しているように感じます。次は米の買い占めだという噂。シナ人中心の近所の、これ書いてありますかね、シナ人中心の近所のリターメントアパートでは、同じ、老婆数人が毎日16キロの米を買ってくると。もちろんご苦労様なことでいい運動になるでしょうがね、ということで皮肉たっぷりでいただきました。だからもう本当年寄りとかっていうのはそういうのね、なんかもう次はね絶対何が足らんことになるからね買っといたかええとかっていうようなことを言うんですよ。で米ね、うん、まあ言いそうですわね。だから、
ね、
いろんなものがねこれからね何が足らなくなるとか言うよと、いろんな人がトイレットペーパーごときでこんなですからね。これあの胃袋に直接左右する米だやれなんだとかって言ったら結構大きな騒ぎになるんですよ。どうすんのかな。まあ、僕はそんなことはならないっていうか、あの、足らないっていう状況はないとは思ってますよ、私は。その米が足らなくなるという事態には至らないんだけど、デマを飛ばすバカがどっかにいて、それに乗っかるバカがいる可能性はあるな、という。で、そういうのがほら、買い急ぐと、結果的にその、普通の人たちも、やっぱ、飯食わなきゃいかんから、足らないと困るから、じゃあ買っとこうってことになって、その連鎖反応が起きてくるわけですよ。だから、本当に、なんとかなんないですかね、これこういうの。最初にそういうことをやり始めたやつは、本当、死刑にしなきゃいかんなっていう。もう、死刑も相当、目立つような形ですよ。やっぱり馬の上にこう、縄を打った状態で乗せてましてですね、市中引き回しというのをまずやって、で、まあ、京都の三条河原あたりにこう引き立てて、そこでこう打ち首じゃなくてやっぱりですね、貼り付けでしょうね。貼り付け獄門っていうのが一番、まあ、理想的じゃないかなということを僕は、ご提案したいなと思いますね。貼り付けって知ってますか？あれ簡単に死なないんですよ、あれ。貼り付けって。最初にね、槍をね、前の晩から塩水に浸しとくんですよ。悪い槍を、安物の。そうするとね、サビが吹いちゃうじゃないですか。切れなくなるんですよ。で、そういうのを使うんですよ、わざと。で、それでね、手とか足とかね、突き刺してもね、血はピューと出ると死なないような場所をまず、そういうのをプスプスやるんですよ。で、一回プスってやったら1時間ぐらいほっとくんですよ。で、また、次の場所をまたプスってやったりして、それでだんだん血が減ってって出血多量で、そろそろもうこいつ死ぬなってだったら、最後にとどめを刺すっていう、実に残酷な刑罰っていうことを皆さんご存知だったでしょうか。という、貼り付けを拒む。 ぜひ、または、タケノコ引きの刑なんかもいいですね。街道沿いに首だけ出して埋めときましてね、そこに竹でできたノコギリを。で、こう、そこを通る人は一回引いていかなきゃいけないという、罰ゲーム、とんでもない罰ゲームがそこに待っているっていう。もう昔禅寿坊というね、人がやられたということで、大河ドラマ黄金の日々、懐かしいですね。川谷拓三さんが演じていました。ということで、ございます。もうちょっとね、もうコロナ系のやつはもう本当に飽きた。もう、あれね、ワイドショーもね、ずっとコロナばっかりやってるでしょ、全チャンネル。
ね。そうですね。
あれ、煽りすぎですよ。で、もう、で、こんだけほら、もう、北海道で何人今日陽性の人が出ましたとかってやるじゃん。あれね、もう、うんうん、本当に前から言ってるように、ただの風邪になったんですよ、このコロナは。わかります？コロナはただの風邪になったんです。普通の風邪です。だからもう別に騒ぐほどの話ではないです。風邪が流行ってるでいいんですよ。もうそんだけの話。
風邪が流行ってる。
だからもう、だから普通に何？熱喉、なんとかに、鼻にだっけ、ルルが効くだっけ。もうルルとか便座で十分なのよ、こんなのは。もう、ということで、ございます。もうちょっとコロナからはちょっと外れます。続いてのお便りはこちら、長野県長野市46歳公務員、ラジオネームタチション大魔王。
ありがとうございます。
榎田首相はかねてより調査報道の必要性を訴えておられますが、まさしくその道で活躍してきた制作会社が倒産の浮き目にあったようです。報道の力がどんどん削ぎ落とされている感がある日本のマスメディアですが、やっぱりもう手遅れなのでしょうか、ということで、タチション大魔王さんからいただきました。ありがとうございます。そうですね、今回ジンネットっていう東京の制作会社が資金繰りに困って、まあ、事実上倒産したという報道が出ましてね。で、これ昔例えばザ・スクープだとか、あるいは他のいろんなニュース番組などで、その調査報道、その事件は一体何がそういうふうな事件だったのかっていうあらましをこう徹底的に掘り下げていくとか、そういったことをこうやっていた、まあ一種のドキュメンタリーという感じですけども、そういう、番組をこう得意としていた会社が、まあ仕事が減っちゃって、まあ倒産しちゃったという話ですよ。でさらには例えば報道ステーションのスタッフが軒並み首切られてるとかね、今ね。で本当に報道の力が弱まっていって、例えば政府だとか警察だとかが発表したそのリリースといいますかね、それをそのまんまただ紹介するだけみたいな、それが本当なのかっていう、その裏を取るとか、そういったことがもう今メディアっていうかマスメディアの中でほぼなくなってしまったっていうね。だから例えば政治家が記者会見しましたっていうのは、それを垂れ流しするだけで、それは本当だったのかって裏取りをして、あれは嘘だとかって暴くなんてことはほぼなくなってしまったという。もちろんその芸能マスコミに関してはそういうのあるんですけどね。ね、誰が、誰と不倫してたとか、なんかそういうような話はもう、探らなくていいところぐらいまで、もう延々探っていくじゃん、なんか。もう、二人がこう、同じマンションに入っていくところとかをこう、で、何時に出てきたとか、ね、で、なんだ、女優が、売れない俳優と、あんな有名女優なのに、あんなラブホに入ったとか、どうでもいいじゃんって話なんだけど、そういうの、もう徹底的に調査報道をやるわけですよ。だから、そう、調査報道をやるべきところの、その、ベクトルといいますかね、その、矛先がまるで違ってるなっていうふうに私思いますけどね。だから、芸能人がそういうの何したって、私は別にどうでもいい話で、むしろ政治家が一体何を考えて、何を動かそうとしててどうしてるんだってことを徹底的に掘り下げるってことをなぜやらないという、困ったもんだしか言えようがないんですけどね。これは本当に時々 NHK なんかは調査報道というか独自の取材も持ってるんで、すげえなっていうのとかやるときあるんですよ、その科学ネタとかそういうのやるときに。でもね、やっぱりその政治ネタに関してはすげえ今弱くなってるような気がするし、民放に至ってはもう本当壊滅状態だなというふうに危惧しておりますが、本当に皆さんこういったところをちょっとニュースの番組とか見ながらちょっと感じてほしいんですけど、普通のニュースの番組に芸能ネタが増えてないですか最近。 わかります？例えば、まあ、ね、あのニュース番組で、今回からこのニュース番組のエンディングテーマが、誰それさんが歌う、なんとかって曲に変わりました。今回はスタジオに、誰それさん来ていただきまして、このスタジオで生で歌っていただくことになりました。ありがとうございます。で、ようこそとかって言って、で、あの、ニュース番組のこういうテーマ曲とかを作りになるっていうのは、今回初めてだと伺ったんですけど、どうですか？いや、やっぱ緊張しますし、あの、これを毎晩聴いてもらうっていうのは、ほんとドキドキしますね、みたいなことを言って、延々それで5分ぐらい引っ張って、で、また曲を振るでかけて、そういうことは10分ぐらい埋めちゃって、ニュースそれ全然やってねえじゃんなんていうニュース番組がありゃしませんか？やたらとありますよ。なんかあいみょんが出てきたりとかやってませんか？なんかあれって結局ニュースのその本当にもうニュースって本来ピッチピチもうものすごいタイトなんですよ。時間軸時間あの進行がで、あんなことやってる時間なんてないんですよ。それをそういうのやれるってことはニュースを相当薄めちゃってるっていう証拠なんですよね。例えばこれ流行だとかを追ってみましたとかって言ってね、今その流行って一番流行ってるのはコロナウイルスだと思うんですけど、そうじゃない、なんかあのファッションのやつだとかなんとかっていうやつとか、なんかそういう暇ネタをやり始めたら大体おかしいぞと思った方がいいと思いますけどもね、てなことでございまして、まあもうニュース自体見ませんっていう人も増えちゃってますからね。どうすんだろうと思います。ということで、一旦 CM に行きまして、この後は、パラキル、3.11 の話をしていこうかなと思っております。一旦 CM です。
せっかく借りたんだから返すのは嫌。
毎日電話がかかってくるんだけど、けしつこいんだよ。
え？ブラック？いいじゃん、なんかかっこよくね。
世の中なめたもん勝ち。焦げついた多重債務は私たちにお任せください。
借金は返さなければ財産になる。
お電話ください。イレスポンシブル法律事務所です。